天下人のみに扱うことが許された公僕というふうにですねお話ししてしまうと、もう今となってはですねこのお笑いコンビの話というふうにですね皆さんお分かりになってきたかと思いますが、ランジャタイというですねお笑いコンビがですね、まあますますいいよねということで、今回ねそのお話できればなというふうに思います。MC がそのこれっていいよね、今回はですねランジャタイってますますいいよねということで、まあねもうすでに2回ね取り扱いさせていただいているランジャタイについて、まあもう一回改めてお話ししたいなと。でそれなんでそのお話しすることになったかというと、ダウンタウンのガキの使いやらへんでっていうですね番組にこの間出てまして、でそこでですねその七変化っていう企画があるんですね。でこれ何かっていうと、こうお笑い芸人の方が呼ばれて、そこでですね本当にこう何でもしていいからダウンタウンたちを笑わせようみたいな、で7個こうミニコントやってくれみたいな企画なんですけど、それでまあもうですね面白い面白くないとかじゃなくて、なんかもうすごいというか、なんかこう祈りを捧げてるというか、こうなんですかね、何かの儀式みたいに見えたんですよね。でそれがこうなんですかね、すごいなと思ってあのとに加えて、なんて言うんでしょう、もっとなんかこの人って大きいことやってくれるかもと思わせてくれるですね期待感を抱かせてくれたので、なんかねその話をねもうちょっと具体的にしたいなというふうに思います。でポイントは何でしょう、まあ一つはねやっぱ馴染んできたっていうところにもあるんだろうなと思っていて、で馴染んできたからこそ力が爆発してんじゃないかなというふうにですね思いますので、その話が、ね、できればと思います。でですね、ランジャタイのね国崎さんなんですけど、冒頭お話した通りね、その七変化っていう企画で、まあ歴代3位かな4位かな、本当に名だたるこうお笑い芸人の方ねいらっしゃる中で本当に上位に入って、ダウンタウンのお二人からもですねかなり認められた感というかね、顔を売った感みたいなのがあって、でこれがですねより今後活躍の幅広がりそうだなと思って見てたんですけど、まあ加えてこの間ね千鳥さんのトークサバイバーっていうネットフリックスの企画にも出演していて、そこでもねまあ本当に大活躍だったんですよ。でなんかそういうのを見てると、こう何でしょう、まあ当代一のというかね、こう現役トップクラスの人気があるようなこう大御所の人とかにもよりこうなんかの番組の輝いていて、こう何ですかね、今までも十分活躍してたんですけど、さらにですねなんか大きい活躍を見せてくれるんじゃないかなと思わせてくれるようなですね感じを私抱いてるんですよね。でそれはその一つには、その関根勤さんのなんか YouTube にそのランジャタイの2人が出てる時に言われてたんですけど、なんか可愛くなったよねというふうに2人はっていうふうに言われてたんですよ。でそれなんか私も結構感じるところで、最近のランジャタイのお二人って、ランジャタイってやっぱりいいよねっていう回でもお話しさせていただいたところがよりこう強まっていて、なんて言うんでしょう、まあ、国崎さん自体がこう昔よりおどろおどろしくなくなったというか、こうまあいい意味でこう周りのこの雰囲気とかを察知することができるようになったというか、こうなんて言うんでしょう、なんか昔はこうなんですかね、どうしある意味こう止められない狂気みたいなものでこう、まあ、ぶっ壊すのというか引っかき回すのに近いようなこう動きがあったところから、まあある意味そうなんですかね、こうまあ全然違う切り口で動いてはくるんですけれども、それがなんかこう破綻しないようなやり方でこう周りとなんかこう溶け込みながら暴れられてるような様子を感じるんですよね。で多分それはこう何でしょう、テレビとかにとかいろんな場所でいろんな今まで見知らぬ人とかを関わっていく経験が重なるにつれて、こうだんだんなんですかね、そのランジャタイの2人の中でこうまあどういうふうにじゃあ自分たちを出していけばより面白くというか伝わるのかみたいなところが、こう多分彼らの中で腑に落ちつつあるんじゃないかなっていうことの経験の結果だというふうに思うんですよね。でそれがこううまくはまってきた中で、トークサバイバーとか、ガキツカの七変化とかみたいなですね、結構なんか本当に大きい勝負どころみたいなところでなんか面白いやつみたいな感じでこう扱われるようになってきてるのかなというふうに思いますね。でなんですけど、これその勝負どころでこう輝いてるみたいなところで言うと、それって別にその、まあ、私の こう感じからすると、もともと国崎さんが持っていたポテンシャルからすると、まあ、ある種、まあ、実は当たり前っちゃ当たり前だと私は思うんですよね。そのランジャタイのネタ自体がめちゃくちゃ面白かったですし、ランジャタイがこうハマった時のこうなんかなんですかね、ちょっとしたこうアベマの番組とかの時とかの爆発力って本当にすごいものがあったんで、なんかそのチャンスの時間でなんですかね、こう悪徳業者にクレームを言いに行く企画とか、なんかかまいたちと初めて番組で共演した時にこうドローン飛ばしてる時の企画とか、そういうのでめちゃくちゃこうハマって跳ねてる様子を見てるか見てかから推測するに、やっぱどんな場所でも本当はそのなんですかね、力をいつも通りこう出せればというか、こう周りの流れにさっとこうなんですかね、うまく調和しながら力を出していけばこれぐらいのポテンシャルがあるというふうに思ってた国崎さんだったので、なんかある意味こうなんですかね、こう周りに受け入れられて、で自分たちの中でもこう周りとのこうバランス感っていうのを身につけていっていった中で、今の現状っていうのはなんかあのある種なんかまあもはやもう知ってるようじゃないですけど、そうだよなっていう感じがあるです、あるかなと思います。でだからこそこう頼もしいというか、ランジャタイのお二人ってあのなんですかね、本当になんかランジャタイが自分やりたいお笑いとかいうのをですね、 YouTube のこうなんかランジャタイもう一丁っていうのでやってたりした時に、もう本当にもっとぐっちゃぐちゃにむちゃくちゃだったりとか、あの、まあ、彼らのネタ自体でもこうなんですかね、あの太鼓寿司とかみたいなネタとかのことをこう考えていくと、なんですかね、こうまだまだ彼らの世界観みたいなので見せてない部分っていっぱいあると思いますし、まあ、私自身が知らないところももちろんいくらでもあると思うんですよね。で、その中、そういったものがこう周りから実力が認められていく中で、よりたくさんこう表現できる舞台が増えていくっていう意味だと、なんか本当にめちゃくちゃ今後ワクワクするなと思うんですよね。で、あのランジャタイの頑張れ地上波っていう、あのなんですかね、こうレギュラー番組とかも、あのブチギレ王決定戦っていうとですね、その小峠さんが出た回があって、それとかマジ本当にあのマジちぎれるぐらいめちゃくちゃ面白いというか、やばいぐらい面白かったんですよね。でとか、あとそのなんですかね、ランジャタイの頑張れ地上波って、私がねあの知ってる中でもそのなんですかね、こうバラエティ番組としては本当に最近だとトップ3とかトップ5に入るぐらいめちゃくちゃ面白いのをずっとやっていて、で加えてなんかその番組開始から1年経ったんで、番組開始した当初にやった企画をもう一回やってみようっていう風にですね、やった時になんかこう以前よりよりなんかこう面白くなってるというか、あのこう馴染んでどっしりしてるランジャタイにこう乗っかって、またランジャタイのこう仲間の人たちの面白さがより引き出されてる感じとかを見てたりすると、いやこの人たちってよりこうなんていうんですかね、もっとなんか新しいものを見せてくれたりとか、もっとワクワクすることを起こしてくれるんだろうなというふうに思うんですよね。でこの感覚ってなんか、いわゆるこう好きなアーティストを応援したりする気持ちとも近くて、もっと大きいなんか、まあ、ある意味夢見せてくれるんじゃないかみたいなね感じのところがあるので、最近のランジャタイさんなんかますますいいなと思っています。なんでね、その今度例えばジョンソンっていうね番組、なんか見取り図、かまいたち、ニューヨーク、モグライダーで始まるって聞きましたけど、それとかももういかにもランジャタイ呼んでくれみたいなメンツだったりしたりとかいうのもですね、なんか追い風になってもっとめちゃくちゃ面白いこといっぱいしてくれるんじゃないかなと思うんで、これからも期待してほしいなと思いますし、私もしたいなと思っています。今回は以上です。明日。